障害学習ナンバー548、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131。新しい年を迎えて、研修総会に参加して、教育庁職務代理者、北原道夫。私たち教育委員は、年に一度、県内全市町村の教育長と教育委員400名余りが集う、長野県市町村教育委員会研修総会に参加しています。本年度は、10月11日に飯田市文化会館で開催されました。研修総会は、全体で行う総会と講演会のほか、各テーマごとに5つの分散会があり、本年度は下諏訪町が第2分散会の発表及び司会進行を担当させていただきました。数十年に一度の機会です。分散会ではテーマを学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを育てる体制づくりとし、6月下旬より教育長をはじめ全委員で準備に入り、当庁の2つのコミュニティスクール以下 CS の活動について発表しました。CS とは、子どもたちの豊かな成長のために学校と保護者、地域の皆さんが一体となって地域とともにある学校づくりを進めていく組織で、現在下諏訪町には下諏訪中学校区を中心にした南釜 CS と下諏訪八代中学校区を中心にしたノース下諏訪ネットワークの2つがあります。今回はそれぞれの CS が取り組む学習支援、見守りボランティア、読み聞かせ以下様々な活動の様子と、2つの CS が共同で取り組む嵐尾部屋交流、防災教育などの実践を中心に発表しました。分散会への参加者は130人余りに上り、CS への他市町村委員の関心の高さを感じました。質疑応答では、CS 活動の評価とそれに伴う地域の変化は、年2回の報告会と意見交換により次につなげています。自分たちも楽しく無理のない活動に努めた結果、多くの皆様のご協力が得られるようになりました。防災士130人の活動と子どもとの関わりは、組織化され様々な災害に対応しています。特に子どもとの関わりを大切にし、総合防災訓練への参加を含め、町、地区、学校、CS 単位で活動しています。漫才などの啓発活動もあります。など、様々な意見交換ができました。このように、多くの実践に基づいた発表を行うことができたことは、日頃よりの皆様方の労を惜しまないご支援、ご協力と、その長年の積み重ねのおかげです。町の未来を背負って立つ子どもを育てたいという願いを学校、家庭、地域で共有しながら一体となって子どもを育てる環境づくりが行われている表れだと感じています。今、子どもたちの下校時には広報下諏訪から子どもの声で見守りのお願い放送が流れています。この取り組みについて実際のチャイムと声を紹介したところ、大変大きな反響がありました。今後とも多くの地域の皆様の温かい学校支援と見守りが子どもたちの笑顔につながることを願っています。 新年を迎えるにあたって、下諏訪八代中学校 PTA 会長、山田和幸、私が普段大切にしているある言葉があります。それは、国籍流水という言葉です。人から受けた恩義は、どんな小さなことでも心の石に刻み、自分が人に施したことは水に流して忘れるといった意味の言葉です。昨年の1月、下諏訪八代中学校の PTA 会長を引き受けることになり、本当に私にできるのかととても不安だったことを覚えています。しかし、ここまで無事に PTA 活動を行ってこられたのも、様々な方々のサポートや協力があったからこそだと思っています。私の心の石にしっかり刻ませていただきます。さて、下諏訪八代中学校では平成30年から災害発生時における中学生の役割についてということで、防災について様々な活動を行ってきました。昨年も大雨や台風などで全国各地で大きな被害を受けたことは記憶に新しいところであります。その災害現場でも現地の方だけでは人手が足りず、多くのボランティアの方々が片付けなどの作業を行っていました。現在、各市町村において少子高齢化が急速に進み、地域を支える大人が減少する中で、新たな地域防災の担い手として中学生が注目されています。本校では中学生が何をどのように関わっていけるのかについて、生徒と自主防災組織の方が意見交換をし、町が主催する防災訓練や各地区の防災訓練に生徒が参加することで、実際に土のう作りや担架の使い方、逃げ遅れた方の安否確認方法など様々なことを学んできました。活動を終えての生徒との意見交換の場では、今までは守ってもらう側だと思っていたが、自分たちでもできることがあると知った、など頼もしい意見をたくさん聞くことができました。このような活動を通して、生徒たちと地域住民との関わりが深まり、日頃の防災意識が向上することで、周りの大人や町民全体の防災意識が高くなるきっかけになればと思います。新年早々防災の話ではありましたが、新しい年だからこそ、今一度家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。成人を迎えての決意。成人を迎えての決意。東塩平出優也。はじめに、下諏訪町を離れ大学へ進学した私が、成人という人生の節目に、このような貴重な機会をいただけたことに感謝したいと思います。私は高校を卒業後、上京し、都内の大学へ進学しました。日本各地から人が集まる東京で、異なる地で生まれ育ち、異なる考えや価値観を持った人たちと出会いたい。高校時代、そう思い立ったことがきっかけとなりました。幼い頃興味を持った機械の分野で、気心の知れた仲間たちと共に勉学に励み、充実した日々を過ごしています。都内で生活を始めて、まず感じたことは、やはり人の多さでした。通りは昼夜問わず人が行き交い、主要な交通手段である電車は常に人でごった返しています。これだけの人がいるのだから、自然に人とのつながりも増えていくのだろうと私は思っていました。しかし、都会での人と人とのつながりは、より希薄なもののように思えました。イヤホンで耳を塞ぎ、携帯の画面を見つめ、その画面の向こう側にいる誰かを気にする人たちを日々の暮らしの中で目にすることが多かったからかもしれません。そして気がつけば、 私自身もその中の一人になっていたように思います。通信手段の発達により、人同士のつながりが薄れゆく時代の中で、私は今自分が持つ人とのつながり、これからある人との出会いを大切にしたいと思います。このことを私の成人を迎えての決意とし、これからの生活に励んでいきたいと思います。もう20歳。東山田、中島優香。もう成人式を自分が迎える年か、というのが本音で、まだ20歳という実感が湧きません。成人になるとはどういうことか。社会の一員になる。自分が自身に問われるなどを思い浮かべます。それと同時に、今まで周りの大人に支えられて、不自由なく過ごすことができてこられたことを実感します。この20年間を振り返ってみると、あっという間でしたが、いろいろありました。無邪気に何も考えずにはしゃいだこと、本気になった部活動、親とたくさん喧嘩したこと、友達に支えてもらえたこと、語り出せばキリがないですが、すべてのことが今の私につながり成長させてくれたのだと考えます。まだまだ未熟な部分も多いですが、この20歳という節目を境に、また新たな気持ちでスタートしたいと思います。社会の一員の中で、たくさんのチャレンジをして、考えて、悩んで、さらなる成長を目指して、日々を過ごしていきたいです。私は今、看護学校に通っています。難しいこと、大変なことが多々ありますが、国家試験に合格し、実際に病院で働くことが楽しみです。社会へ出て働くこと、生きていくにあたって、たくさんの壁にぶつかると思います。一つ一つ乗り越えていき、素敵な看護師になり、人と関わる中での温かさを伝え、広めていきたいです。成人という自覚と責任を持ち、社会に踏み出そうと思います。決断力と行動力。八木西、林茜。2019年12月25日、20回目の誕生日を迎えた。20歳ってなんて魅力的な響きだろう。そう感じる一方で、思い描いていた20歳と現状とのギャップにちょっぴり切なくもなる。大学2年生になった。一日平均3コマの授業と人並みに家事をこなしつつ、つけ麺屋でのアルバイトはどんくさい私を日々鍛え上げる。そんな日常の中で、最近は将来について考えることが増えた。残り2年と少しの大学生活をどのように過ごし、卒業後はどこでどうやって生きていくのか。高校生の頃と今とでは考え方が少しずつ変わってきたように思う。新しい環境は私に新たな価値観をもたらしたのだった。少し立ち止まって悩むだけ悩んでみる。そんな時間が今の私には必要な気がするのだ。夢や目標に向かって歩みを止めない友人のまっすぐさを羨ましく思う時もある。本当にこれでよかったのかな？間違っていないかな？と不安に押しつぶされそうになることもある。それでもこの道を選択したからこそ学べたことがある。出会えた人がいる。あの時、もしも別の道を選択していたら、と思うと怖くなるくらいに今が大切で大好きだ。時に慎重に、時に豪快に、自らの意志で道を切り開いていける。そんな人間でありたいと強く思う。最後に、 お父さん、お母さん、あなたたちが注いでくれたたっぷりの愛情とうちのおいしいうなぎで、娘はこんなに大きくなりました。ありがとう。これから負けないくらい大きな愛でお返ししていくね。20歳を迎え、東町した細谷雄一。今年20年という年月は短く、いまだに成人したという実感は湧かないが、人生の節目を迎え、大人の仲間入りをする。現在、私は以前から憧れていた東京で一人暮らしをしている。いざ暮らしてみると、いろいろと気づいたことがある。毎日当たり前のように感じていた豊かな自然、きれいな空気の素晴らしさに、下諏訪町を離れて気づかされた。また、家事、部活、授業、アルバイトの両立の大変さを感じ、家族のありがたさに改めて気づかされた。私は今、大学で機械工学を専攻している。大学の教授や友人、先輩、卒業生、社会人の人たちの話を聞き、自分たちが今学んでいる学問が世の中にあるものや機器にどのように役立っているのかを知ることができ、単に学ぶだけでなく将来のことを考え何が必要かを知ることができた。また、それだけでなく自分の物事を考える視野がいかに狭かったのかを自覚させられた。それと同時に今までの人生の中でどれほど多くの人に支えられ助けられてきたのか、そしてそれがどんなに恵まれた環境だったのかと実感し、とても感謝している。これから成人して大人になるにあたり、今まで助けられてきたことへの感謝を忘れず、今度は自分が世の中に貢献できるように責任感を持ち、今できることに専念し、人としても技術者としても成長し続けていきたい。僕の希望、私の願い、今年頑張りたいこと。下諏訪南小学校4年2組。新年に向けて町民の皆さんに仲間たちみんなの声を届けたい。そんな編集委員会の要望に、チーム下諏訪南小4年2組の皆さんが答えてくれました。下諏訪の子どもたちを代表しての声としてご覧いただければ幸いです。自分の頑張りたいことを書いた紙を持って、一人ずつ写真に写っています。頑張りたいことを一つずつ読んでいきたいと思います。観音放射。担任、知野優子先生。以下、児童です。名前は省略します。いろんなことに挑戦できるようになりたい。運動を頑張る。サッカーの試合で全試合勝つ。図工で賞を取る。サッカーで今シーズンの試合5点以上取る。バドミントンでスマッシュを頑張る。勉強を頑張り、優しく強く目標に取り組んでやっていく。いろんなことに挑戦する。習字で賞を取る。毎日笑顔で過ごしたい。テストを頑張る。バスケでたくさんシュートを入れる。野球のレギュラーになる。バレーボールを頑張る。習字の検定を頑張りたい。早く走れるようになる。剣道の試合で賞を取る。ピアノを頑張る。野球を頑張る。 バレーのレギュラーになる。バスケができるようになりたい。ピアノで曲をスラスラ弾きたい。サッカーの試合で点をいっぱい決める。ピアノの練習を頑張る。学校の百人一首で頑張る。一年間元気に過ごす。図工を頑張る。挨拶を頑張る。サッカーでフェイントができるようになりたい。早寝早起きを頑張りたい。サッカーで相手に抜かれないようになる。強くなる。優しい人になる。以上、4年2組の声でした。教育委員会からのお知らせ。秋宮スケートリンク表彰祭のお知らせ。日時、令和2年1月26日日曜日、午前9時から正午まで、午前8時30分受付開始。悪天候またはリンクの状態が万全でない場合は中止とします。中止の場合は7時30分に防災無線で放送します。場所、秋宮スケートリンク。持ち物、帽子、手袋、スケート靴。スケート靴はなくても OK。帽子、手袋の着用は必須です。参加無料、申し込み不要。他にも、障害物競争や氷上ボーリングなど楽しい種目が盛りだくさん。ぜひご参加ください。駐車場の用意はございませんのでご了承ください。問い合わせ先、下諏訪体育館 0266-271455。 1月の声。お正月の遊びで思い出すのは、子供の頃やったたこ揚げです。祖父に買ってもらった和だこを揚げてみたけれども、うまく揚がらないので、とてもがっかりしていると、祖父から、和だこは自分で工夫しないとダメだ、と言われました。そこで、祖父の指導のもと、たこの尻尾の位置や太さや長さ、糸目の調整を少しずつ変えては揚げてみることを、何度も繰り返してみました。そうしてその結果、自分の体が引っ張られるほど高く上がった時は、本当に嬉しくて達成感でいっぱいになりました。祖父のおかげもあってか、ものづくりが好きになった私は、昨年から 3D プリンターを使い、趣味の工作に使う部品などを作り始めました。3D プリンターといっても、スイッチ一つで簡単に造形ができるものではなく、形によっては一度では成功しません。最初は失敗続きで、なんだかわけのわからない不思議な物体ができてしまい、思い通りにいかず、自分の力ではできないのかなと思い、途中で嫌になりました。ですが、祖父の諦めずに試してみることという言葉を思い出し、その後何回か試行錯誤して、うまくできた時の達成感は、やはりいくつになっても子供の頃のように嬉しいものでした。そんなワクワクした気持ちは、日常生活にもやる気を与えてくれ、あの時にうまくいかなくても、やめてしまわなくて本当に良かったと思いました。新しい技術がどんどん出てくる今、私は今年何を始めようかと考えながらワクワクします。皆さんは今年どんなことを始めようと考えていますか？相沢隆。